はい、こんにちは。それでは、今回の5問いきましょう。16番から20番です。16から20。はい、それでは早速ね、解説入っていきましょう。16番、選択肢を見てください。 accommodation、 accommodated、 accommodating、 accommodate。 はい、TOEIC では重要なね、単語で、知っていなければいけない単語です。で、夏休み、しっかり勉強した人は、余裕でこの意味はね、分かると思います。アコモデイトの意味はね、勉強していない人はなんかこういう単語あったなっていうね、うっすらと覚えているかもしれません。今回ね、覚えてください。はい、それではこれは品詞の問題なのか、例えばね、 A は名詞で B、C、D が動詞という意味で、品詞が2つになっているので品詞の問題か、もしくは B の accommodated 過去形、 C accommodating、ING 同名詞で、 D accommodate、普通の形原形と呼ばれるやつね、の動詞の問題なのかっていうのはこれ分かんない。で、最近の TOEIC はこういうものがね、増えています。一見選択肢からではちょっと分からない、分かりにくいものがね、増えています。ただいい点というのは何かというと、これ品詞の問題にしても動詞の問題にしてもとりあえず前後で解けます。とりあえずね。なのでどっちか分かんなかったとしても前後を見てください。品詞の問題なのか動詞の問題なのか分かんなかったとしても前後を見れば解けます。はい、では前見てみましょう。 In order to 空欄。はい、もうこれでね、これだけで、答えが出ます。In order to、この to の後ろに続くものは動詞の原型です。だから D の accommodate が正解です。はい、基本的に accommodate を使う場合は収容する、ホテル関係のね、ことで、収容、何人入れますよ、収容できますよっていうので使われることが多いんだけれども、この場合は収容するではなくて、the growing demand、需要にとかね、要求に accommodate する、はい、という意味で、meet the demand、要求に応える、という意味と同じなので、答える、 accommodate the demand のようなね、意味になります。で、これいつだっけな、7月かな、7月のパート7の語彙問題で出ました。あの時は meet the requirement、 要求を満たすとかね、応えるとかっていう意味に対してアコモデートを選ばせる問題がね、出たので、また1年後ぐらいに帰ってくるかもしれないので、2年生は1年後だとちょっと遅いけどね、1年生は1年後ぐらいに帰ってくるかもしれないので、ぜひね、覚えておいてください。はい、それではリピートいきましょう。 demand までいきます。でいきましょう。 In order to accommodate the growing demandはい、growing demand、というのは、成長する、grow はね、成長するという意味なので、要求が成長している、つまり伸びてきている、という意味です。で、それに応えるために、で、何のデマンドかというと、次行きましょう。いきます。 for a product、 はい、我々の製品に対する需要が増えてきているので、それに応えるためにってことです。もう一回一気にいきましょう。 In order to accommodate the growing demand for a product、 はい、そのためにどうしたかというと、次いきましょう。 We have installed a new machine、 はい、新しい機械を導入しました、はい、という意味です。では一気にいきましょう。 In order to accommodate the growing demand for a product, we have installed a new machine. はい、accommodate the demand、これね、フレーズでぜひ覚えてください。 meet the demand とも言います。はい、それでは17番いきましょう。 arrives 動詞、 arrive 動詞、 arrived過去形、 arriving、ing 動名詞、はい、ということで、これは完全にね、動詞の問題です、 動詞の問題でもね、まあ、時制が問われているとかもその程度なので、とりあえず、前後見てください。はい。そうすると、これ、has just cooled down というふうにあります。has just cooled down。まあ、just は別になくてもいいので、無視すると、has cooled down。はい。これ、完了形でね、使っているので、has just arrived。C が正解です。はい。それでは、リピートいきましょう。arrived までいきます。いきます。The public relations manager has just arrived.はい、パブリックレーションズのマネージャーが到着しました。ちょうどね、到着したところですという意味です。はい、何のために到着したかというと、最後いきましょう。 For the press conference。 はい、プレスコンフェレンスというのは記者会見のことです。では一気にいきましょう。 The public relations manager has just arrived for the press conference。パブリックレーションズって、まあ、宣伝とか広報とかね、まあ、PR の意味です。はい。では、18番いきましょう。were, have, was, has 動詞です。で、こういう感じでね、were と was とか have と has、単数形取る動詞と複数形取る動詞ね、が混ざっている場合は気をつけて本文をね、読んでください。はい。これは、主語がどれかっていうね、動詞が取れてるから、これ主語がどれかっていう、まずはね、のが問われているので、主語を選んでみてください。主語がどれかっていうね。これもし、overtime payments、まあ、payments が主語だと思った人は、A か B をね、選んでしまいます。ただ、これ payments って前ずっと見てみると、of overtime payments っていう風にあって、前置詞ってどういう役割だったかというと、細かい情報を伝えるための役割なので、大まかな情報がその前にあるはずなんだよね。で、前置詞の後ろにある名詞は主語には絶対になれないので、だって of overtime payments っていうのは何かその前にある名詞の説明、細かい説明なので、別にこれなくてもいいんだよね。そうすると、これを消してしまうと、of overtime payments を消してしまうと、the cost でね、これが残ります。で、これが主語です。何のコストかっていうと、of overtime payments っていうふうに、説明、細かい説明に続くので、主語はコストです。で、コストがどうなるかっていうふうになるので、コストは単数形なので、正解はこれ C か D、was かはずです。で、これ複合的な問題で、ここまで絞り込んだら、あとは今度は後ろを見てください。そうすると、much higher than 何々でね、コストはより高いですよ。なので、has ではなくて、C の was が正解です。The cost was much higher という風にね、なります。はい。ちょっと難しめの問題です。まあ、よく出てるので、特に最近ね、多いので、こういう主語が離れて、主語と動詞が離れている時っていうのは、こういうのが通れることが多いです。はい、それではリピートをしながらね、確認していきましょう。まず、payments までいきます。で、いきましょう。The cost of overtime payments。 はい、overtime payments、残業の支払い、がのコストが、次いきましょう。was much higher than the personnel department has originally expected。 はい、personnel department なので人事部がもともと予想していたよりも高かったってことね、コストがかかったという意味です。では一気にいきましょう。The cost of overtime payments was much higher than the personnel department had originally expected. はい。それでは19番いきましょう。includes, include, inclusively, inclusive. A と B が動詞、C が副詞、D が形容詞。はい。という形でね、品詞の問題っぽいんだけど、A と B、怪しいよね。インクルーズっていう、その単数形受ける動詞とインクルードっていう複数形受ける動詞。で、これ入っている場合、気をつけてください。はい。で、ざっと見てみるとね、前後、ざっと見てみると、これ動詞が抜けているので、動詞を問う問題です。そうすると、主語だよね。で、主語は、managerial position。ポジションではなくて、in the managerial position っていうのは、その前のものを説明する。細かい情報、前置ついてるしね。なので、主語は responsibilities です。業務内容とかね、職務というね、意味です。まあ、責任。はい。で、responsibilities って複数形になっているので、受ける動詞は複数形を受けるもの。なので、S がないやつね。B の include です。はい。これね、間違えないように、しっかり復習しておいてください。もし間違えた人は。はい。それでは、行きましょう。ポジションまでね、リピートしてください。Responsibilities in the managerial position。はい。マネージャー職の職務内容は、業務内容は、次行きましょう。最後まで行きます。Include participating in promotional campaigns。はい、含んでますよ。何を含んでるかというと、参加すること、promotional campaigns に参加すること、participate in、参加する、という意味です。では、一気に行きましょう。Responsibilities in a managerial position include participating in promotional campaigns. はい、それでは20番最後行きましょう。Raised、Risen、Rose、Raises。はい、TOEIC が好きな文法問題の一つです。はい、これ全部ね、動詞なので、何が入るか。で、これ大きく分けて2つにね、分けることができます。A と D が raise、B と C が rise の、に関係する単語。で、raise っていうのは、何々を上げるという意味なので、raise your hand とかね、手を上げてください。raise your hand。rise っていうのは勝手に上がっていくもの。sunrise っていうね、日の出のこと、sunrise。はい、なので、とりあえず前後を見てください。はい、そうすると、it's profit, クラム、利益がクラム、in the third quarter、第3クォーターに、四半期のことね、四半期の、第3の四半期に、利益が上がったと言いたいんだけど、意味だけって覚えていると、全部入るんだよね。まあ、B は文法的に入らないんだけど、それ以外はまあ入れることができる。意味で考えるとね。ただ、この場合は、raise っていうのは何を上げるのかっていうのが必要なので、受け身にならないといけないよね。もし、profit が主語であれば。profit is raised とかね、was raised とかね。ただ、この場合は、受け身にはなっていないし、あとはね、目的語が後ろに続いていないので、プロフィットがもしかしたら何かをあげるかもしれない。だけど、後ろには名詞が来ていないので、後ろに来ているのは前置詞。なので、細かい説明でね。そうすると、もう空欄で一回切れてしまうので、プロフィットがどうなったか。これも勝手に上がったっていう意味になります。そうすると正解が C の Rose です。Profit Rose。はい。それではリピートを行きましょう。Yesterday まで行きます。行きましょう。HT Corporation announced yesterday. はい、HT Corporation は昨日発表した。何を発表したかというと、Rose まで行きましょう。That its profit rose. はい、利益が上がった。いつ？最後行きます。In the third quarter. はい、第三四半期に上がった。では、一気に行きましょう。HT Corporation announced yesterday that its profit rose in the third quarter. はい、 今日の内容は動詞です。で、ずっとね、500、600レベル、まあ、700レベルまでこう見てくると、副詞、形容詞、前回やったような副詞とかね、その前にやったような形容詞、これはまあ解けるようになってきても、最後まで苦手意識が残っているのが、今日やったようなね、動詞です。で、動詞、まあ、16番のようなものはね、解きやすいと思うんだけど、18、19、20とかになってくると、間違えた人はね、結構いると思います。で、この辺は、普通に読もうとすれば読めてしまうんでね、意味取るのは簡単。だけど、細かいルールを知らなければいけない。18、19なんかはね。で、20番は意味だけ知っててもダメで、使い方知らなければいけないというふうになっています。で、18、19は細かく、そのルールで読む。だからもう本当に問題を解くことに慣れれば18、19はね簡単に解けるようになるんだけど、20番に関しては意味プラス使い方だよね、を知らなければ引っかかってしまう。読めたとしてもこれがパート7に出てくれば普通に読める。で、raise って入ってたとしても、まあ、間違ってるっていうのを分からずに意味はね通じてしまうので読める。だけれど文法問題では間違いになってしまうという形になるので、動詞の問題に関してはかなりね多めに問題解くといいと思います。で、意味だけではなくて使い方しっかりね普段から意識してみてください。はい、それでは今日のね、動詞の問題ここで終わりにしましょう。しっかりね復習しておいてください。